はい、どうもこんにちは、ソウキです。
東京タラレバゲイです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい
はい、
ということで今日はなんかもうさ、やばいの
はい、
何がやばいって、なんかもう全てが今やばいんだけど、
はい、
なんかさ、今日はもう構成とか決めずに、
はい、
マジ本当になんか居酒屋とかカフェで、
はい、
あの成人男性で2人が
喋
ってる感じでちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはい、お酒持ってくれよかったな今日。
あ、確かに飲んでほしかったかも。ご飲めばよかった。ちょっとさ、うん、もう何もかもがやばいの、はい、聞いて、ソキ君。
はい、聞きますよ、気になってたんで。
てかマジちょっと近況報告すると、
はい、
今カナダに来て、あれ、もう何、3ヶ月と10日
じゃないですかね。そうですよね、
12
月の頭ぐらいに来たんで。
そうなんですよ、来てて3ヶ月と10日が今経ってて、なんかもうちょっと全然さ、本筋とは関係ない話なんだけど、
はい、
3週間前にバイトを始めて、ジャパニーズレストランで、
は
い、それがマジできつい。マジで行きたくね。
普通にバイトの愚痴してる。あ、そうなんですね。え、ホールキッチンどっちですか？
キッチンなのよ。
あ、
なんか僕はもうなんか、でも僕サーバーの仕事が、なんか日本でも好きじゃなかったから、
学生の時は。あと接客もあるしね。
そう、接客はマジで無理だから。
うん、英語喋れないと、ちゃんと喋れないとね。
そうで、キッチンなんか幸いにもキッチン取ってもらって、
うん、
何もかもが予定通りだったのね。それまで、
うん、
順々に話していくと、なんか最初の1ヶ月、うん、語学学校行きます。
はい、
で語学学校結構風邪で休ん、あ、でもね、なんか、うん、ある側面から見ると全部うまくいってたんだけど、ある側面から見ると最悪なカナダライフなんよ。
そんなことあります？
だからもうなんか本当に今ちょっとマジで一番、はい、ここ5年ぐらいで一番か2番目に今きつい。なんか最初の1ヶ月は、はい、その語学学校行きます。
はい、
その前にフィリピン3ヶ月いたんですけど、で、なんか語学学校で全然なんか仲いい人、なんか超仲いい子が一人できたんだけど、
はい、
まあ、それだけでなんか風邪ひきまくっちゃってて、
うん、ああ、やっぱ慣れないカナダの気温にやられちゃったってことなんですかね。
寒すぎて、学校に結構行けてなくて、で、まあそれはいいんだけど、うん、で、なんかホームステイもなんかあんまり正直いい感じじゃなくて、
はい、
っていうのが最初の1ヶ月、
はい、
終わって、ただなんか恋愛とかさ、セックスはうまくいってたじゃん、前回話したけど。
そうですね、めちゃくちゃしてましたもんね。
で、その後2ヶ月目がちょっともうバイト本当は探さなきゃいけなかったんだけど、
はい、
僕前回名前言ってたっけ、相手の。
言ってないですね。
言ってないね。ちょっと E さんにするね。
E さん、はい。
最後になんか3人目、
あー、いい感じだった人ね。
いい感じだった人。そう、ボードゲームって、
ね、
でセックスがめちゃくちゃうまくて、うん、もうなんか何回も行っちゃう人、
うん、
と2ヶ月目本当に会いまくってたな、
うんうんうん、
なんかもうその語学力上げるのに一番恋愛がいいって聞いてたから、
うん、
恋愛をすればいいんだと思ってたし、
はい
はい、なんか、
はい、
そのセックス留学だからね、僕の場合。セックス留学って言ったっけ？
言ってないです。
言ってない。
言ってないです。
なんか僕前の人に、
この言葉は初めて聞きました。
僕周りの人に本当にセックス留学しに来てるって言ってんだけど。
周りの人って誰ですかそれ？
会ったその日本人の
友達とか。ああ、ゲイの友達に。
そう、日本人のゲイの友達、語学学校でできた友達とか、
うん、
あとルームメイトの人とかに言ってんだけど。
うん
うん、セックス留学で、そこまでうまくいってて、で、2月の、うん、でもこっからよね。
はい、
あのね、もうラブロマンス、
うんうん、
がもう本当にえぐいので、ツイッターで、
えぐい、はい、
ツイッターでなんかこう実況を一応メモしてってるんだけど、うんうん、
たまに見ますよ、
ね、肝心なとこはね書いてないんですよ、
うん、あ、そうなんです。
何があったかっていうのは、
はい、
ラジオのために。
おお、さすが。
本当に衝撃的だったんだよ。なんかそうまず最初にその E さんとの出会いのさ、
うんうんうん、
前回のラジオで話したんですけど、うん、その、いて、1ヶ月た、なんかその1週間目、もう、着いた週にメッセは始まって、ただ会えなくて、1ヶ月後に会ったって話したじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
で、その後に、なんか僕学校も終わり、ただバイトもちょっと探すのちょっと嫌だな、みたいな感じで、やってなくって、めっちゃ暇なわけ。だからマジ、会える時間はマジで、その E さんに会いまくってたんですよ。
なるほど
まあ、
ね。
少なくて週2、最大週6みたいな
ああ、すごい。
感じであって、まあ E さんは今学生、大学に入り直し、
カレッジにとか言ってましたっけ？
そうなん
あれ？
よ。そうそう、その通り。そうなんよね。で、会ってて、で、どんどん好きになってたの。なんか、年上のことを好きになったことがなかったんだけど、なんか、初めて5個上で、
おお、なるほど。
年上いいじゃん、みたいな。なんかもう最初の初速からさ、まあ、いい感じだったから、あ、これはなんか、いけるのかな、みたいな。久々に、こう、うまくいく感じがすると思ってたんだけど、なんかね、その途中までの経過、まあ、ちょっと今もつながりはあるんですけど、ある分岐点があって、それまでの話を一回しようかな。その一回恋が終わりかけた瞬間があって、その時の僕がつけたタイトルは、
タイトルつけがち。
絶対に勝てなかったカナダのラブロマンス。
絶対に勝てなかった。なんか運命的なものをなんですかね。
そうっすね。
で、
適当すぎるだろ。
何があったっすか？
なんか、E さんなんですけど、まあ、おさらいすると、まあ、白人で、イギリスとギリシャのハーフ。で、足と腕になんか無数の打数が入ってて、まあ、身長180センチぐらいで体重100キロぐらい。
めちゃくちゃ硬い。
で、お腹がちょっと出てるんですけど、まあ、可愛いな。感じで、うーん。そう、最初ボードゲーム行って会うじゃん。で、その後セックスしたっていう話までしたんですけど、そっからまあ、結構な頻度で会ってて、でね、びっくりエピソードなんですけど、なんか24時間一緒にいた日があって、寝る前と寝た後で。で、夜寝る前に、まあ、3発出して、起きた後に4発行った日があった。E さんが。
すごいっすね。
そう、24時間7発行ってて、これニューレコードだよ、みたいな。自分でも。
たらいわさんのニューレコード。
そう、僕のニューレコードでもあるし、なんかその、E さんにとってもなんかニューレ
イー
コード。
サーもニューレコードなんですね、7発っていうのは。す
だ
ごいっ
から、
すね。
そう。
その年で超えてくるんですね。
そう、その、そうなんですよ。だからセックスの相性がめちゃくちゃ多分良くて、なんか1ヶ月経つ頃ぐらいに、僕もところてんできるようになった。と、セックスしてるときに。で、プラス、なんか正常位でところてんしたことなかったんですけど、E さんとのセックスだと、たまにする。だからなんか、相性が多分、
すごいです
ね、
ね。
そう、めちゃくちゃいいっていう。そう、1ヶ月間、そんな感じで、めちゃめちゃいい感じだったんですよね。で、なんか、結構恋人っぽいことも、なんか僕は結構不安になっちゃって。
そうですよね。なんか日本だったらもう、なんかね、付き合うの付き合わないのって感じですよね。
そうそうそうそう。
そんな
最
会っ
初
て
の
た
数
ら。
回でさ、決まるじゃん。だけどなんか、いや、そのアジアの文化は不思議だよね、みたいな。普通、なんか3ヶ月ぐらい見ないと、絶対、全然付き合わないよ、みたいなことを最初から言ってて。だけどなんか日本で言ったら、恋人っぽいことはしてて、まあなんか犬との散歩行ったりとか、
なるほ
公
ど
園行っ
ね。
たり、なんかウィンドウショッピングしたり、あったんですよ、いろいろ。まあなんか犬の散歩で家の近くまで来てくれて、で、そのまま一緒にご飯食べに行って、で、なんか将来のこととか話したり、なんか、なんて言うんだろうな。
すごいちゃんとデートしてるな。
そう、なんか家族、こういう家族、どういう家族いるのとか写真見せ合ったりとか、なんか将
す
来、
ごい。
子供持ちたいと思うみたいな、結婚したいと思うみたいな。で、なんかそこで結構僕の価値観も変わって、あ、なんかカナダだと、なんかその、E さんと会う時は結構手繋いだりとか、普通に路上でキスしたりとか、してて、トロントとか誰も気にしないよみたいな。あ、そうなんだ。すごいなと思って、なんか僕日本に帰ったら親にカミングアウトしようかなとか、 普通にそう思うようになって、はい、
うん、
まあいろいろいい変化をもらったんですよ、
うん、
でそうね、インさんもまあお金ない、まあ、自分もお金ないんですけどない感じなのに、うん、まあ何て言うんだろうな、ご飯作ってくれ、まあ作ってくれはしないか、なんか買ったりとか、まあ、僕はただに作ってたりとかして、
うんうん、
一緒にお風呂とか入ったりとか、
うん、
なんかバスセットとか入れたりとかしてて、
うん、
でただなんかこう、なんて言うんだろうな、その途中で、一個も
う
ありえないぐらい衝撃なことが一回あってですね。うんうん、
はい。
なんかたまに、そのEさんが、なんて言うんだろうな、その、性病の話を最初にしたときに、
うん、
カナダに来てから初めてセックスしたのは自分みたいなこと聞いてきたことがあったの。
うん、
で、僕は気まずかったけど違うよって答えて、
うん、
で、僕がその、いつ自分以外の人と最後に会ったって逆に聞いたら、
うん、
なんか、それはオーラルセックスの範囲のみたいな。で、君には話したくないけど、一週間前ぐらいだよって言われて、
うん、
で、僕はなんかその時全然ショック受けなかったの。
うんうん、
あ、そうなの、
まあ、全然。全然って感じだよな。
あ、なんな
多分
僕の場合ってこと、
うん、いや、そのなんかEさんのそのすごい性的にすごい元気な姿を見ると、
うん、
1週間前が最後ってことですよね。
そう、別の人とね、
うんうんうん、
出てて、まあまあまあ、あ、そうなんだ、
まあそんなもんかなって感じ。
そう、自分ともう何回か会ってる状態だけど、
う
ん、あ、そういうことしてんだと思って。
ああ、そっかそっかそっか。
あ、そうそう、
あのもうそれすでに会ってる状態で他の人と1週間前に
会って、そうそうそう、
ああ、なるほどね、なるほどね、
言われて、あ、そうなんだみたいな。
うんうんうん、
まあでも自分たち付き合ってるわけじゃないし、
まあそうですね、
あ、そうなんだみたいな感じで、うん、しかもなんかさ、君には言いたくないけどって前置きもしてくれてるから、ちょっと気遣ってくれてんだぐらいちょっと嬉しかったんだけど、
うんうんう
ん、ただなんかその自分は、あ、そのEさんに会って、
うん、
集中してるよってことを伝えたいなと思ったから、
あ、
うん、僕は今あなたに集中してますよみたいなこと言ったら、
うん、
なんかすごい気まずそうになっちゃって、イーさんが、でトイレ行って、で帰ってきて、
うんうん、
でなんかちょっと気まずくないみたいな雰囲気感じてたら、
うんう
ん、なんかイーさんが、君はここに来るとセックスができるし、僕と話すことで英語の勉強に なるよねみたいなこと言ってきて、あれ自分好きだけど、この人自分のこと好きじゃないのかな、うん、ないんだと思って、ちょっとショックだったの、それが。ごめん、これごめん、あの、セフレとかじゃないよって言われる前の話ね。
うん、
ただあって、3、4回 ?5 回もっとかな、わかんない。ちょっと忘れちゃったけど。
うん、
でもまあ仕方ないかと思って。まあ、普通に、まあ、いいかと思って。まあ、セックスできるし、
うん、
自分はちょっと好きだった、好きだけど、まあ受け入れるか、みたいな感じになってたんだけど、
うん、
まあでもその後に、なんかこう、自分たちの関係ってセフレなのみたいな、ふうに聞いてたら、なんかカフェとか連れてってくれるようになって、
うん、
まあ一番最初のデートでも言ってたけど、
うん、
なんかまあセックスをしない時間も作ってくれるようになって、なんか一緒に勉強したりとか、だからなんか性欲が強いEさんが、そういう風な時間を作ってくれるのが僕結構すごい嬉しくて。
そうですね。だからそれも、セフレなのって聞いたことによって、
うん、
なんか別の時間を作ってくれようとしたわけですもんね。
そう、多分ね。
うん、
で、そう。で、セフレって聞くと、なんか違うよって言うようになって、うん、で、その後にこう公園とか行ってさ、いろいろ将来のこととか話したりとか、
うん、
毎日メッセするのは当たり前だし、すごいいい感じの関係性になってってるなって思ってたんだよね。
うんうん、
で、その24時間でさ、7回行った部屋あるやん。
うん、
で、その、
レコード日で、
そう。で、その時になんか二人、多分今やると思うと、二人とも、あ、いい時間だったなって思ったと思うよ。
うん、
その、セックスして、ネットフリックス見て、
うん、
ちょっと僕初めてこのラジオで泣くかもしんない。どうしよう、怖い。
こらえてください。
で、
はい、
それで寝て起きて、
うん、
まあ、セックスして で、自分が、なんか野菜ちょっとカナダで取りづらいから、結構鍋を作ってたんだけど、
うんうん、
鍋を一緒に食べたりとか、たまに
作って。うわ、幸せ、それ。
そう。で、うん、その公園とか行ってさ、
うん、
で、またその日の夜に帰って、
うん、
で、なんか僕が、その、帰った後に、
うん、
アプリを見たのね。うん、その、お互いが出会った、
うんうんうんうん。
で、その時にEさんも見てて、なんかおやすみって、その、
うん、
メッセージした後に、2時間後ぐらいに、
うん、
その、メッセージがまた来て、
うん、
その、あ、君ってバイセクシャルだったのみたいな、
うん。
来て、で、なんか、そういう、なんて言うんだろうな。なんか、イレギュラーなことなかった。それまでお互い寝てる寝たっていう手だし、う
ん、あ、そっかそっか、
そうそう、
で、お休みって言ってるからね、
そう、突然なんで、うん、みたいな、違うよみたいな、うん、でもアプリにそう書いてあるよみたいな、
うん、
で僕それさ、なんかジャックドで古いさ、
うん、
やつだったから10年ぐらい前に設定したまんまで気づいてなかったのね、
うん、ああ
多分
その時はバイで登録してて、
そう、多分当時もし見つかったらみたいなこと考えて、うん、そういう風にしたのかもしれないんだけど、
うん、
でなんかそれを説明して、あ、なんか、うん、てかなんでログインしてんのみたいな感じで聞かれて、うん、あれなんかちょっと嫉妬してんのかなみたいな、
あー、なるほど、
そう、
うん、
って言われて、だから10年前に書いたから違うんだと思うみたいな、うん、なんかメッセージがあったからアプリ開いただけだよみたいな、うん、なんでそんなこと聞くのみたいな感じで聞いたら、いや、なんかたまたまメッセージ来てて、開いたらログインしてて、みたいな感じで言われて、
うんうんうん。
で、その時に、あ、なんか、自分は今会ってる人他にいないし、なんかその、集中してるよ、あなたにっていうことを伝えたくて、うん、なんか僕はいつも、もうアプリ使ってないし、いつも一人の人に集中するタイプだよ、みたいな。で、それは、E さんだよって、
うん、
その送ったら返信がなかったの。
うん、
みたいな。なんかそれも珍しくて、
うん、
なんかすごい、返信が遅くて、で、結構嫌な予感したんだよね。
うん。
で、次の日のお昼頃に返信返ってきて、うん、いつも朝帰ってくるのに。
うん。
で、その内容が、なんか、うん、実は、こう、彼氏はいないんだけど、
うん、
遠距離で会い続けてる人がいて、
うん、
しかも2月から一緒に今の家で住みます。で、自分はポリアモリーです。っていう内容が来たの。
あー。あー、情報量が多いな。
なんかさ、
マジっすか。
えぐくない？
はあ、なるほど。
えぐくない？え、2月末に。
もうすぐじゃんってことですよね。
そう、1ヶ月ぐらいでも猶予あったのかな、その当時。
あー、なるほど。
うん、で、僕はもうそのメッセージ受けた瞬間にもうめっちゃ泣いて、
うん、
いや、終わりやん、みたいな。
うん、
で、メッセージ上では平気なふりしたんだけど、
うん、
なんかもう無理になっちゃって、
うん、
ちょっとここまで聞いてどう思う？
だからほんとタラレバさんとしたらもうEさんにすごい一途だったわけですよね。なんかそれこそなんか最初は結構あのまあ恋愛はダメでも、うん、まあセックス相性いいし、
うん、
まあ、それだけでもいいかみたいなノリだったじゃないですか、最悪。
そうだね、
それでもいいかみたいな、うん、なんか前回までの話とか今日の冒頭とかもそうだった気がして、
うん、
でそれで、まあ、ポリアモリってことはあの、まあ、同時にたくさんの人と恋愛をするタイプっていうことだと思うので、
うん、
なんかこうなんだろう、同棲する人がいたとしても、
うん、
一番にはなれなかったとしてもセックスする関係は続けられるっていう希望はないわけじゃないと思うんですよ。
そうですね、うん、
でもやタラレバさんはすごいショックを受けてしまったっていうのは、
うん、
まあ、そんだけ一途だったってことですよね。
そうだし、うん、なんかさ、そのさっきの話の流れでも自分で気づいたんだけど、
うん、
なんかその誰かとセックスすることに関して全く本当に何とも思わないのね、うん、僕の場合。オープンリレーションシップに関しては何も思わなくて。
うん、
ただ、僕のそのコアな部分が、その自分のことを一番に愛してくれるっていう条件が必要なの。その、それだけなのよ、僕は求めてるの。セックスも別に最悪しなくてもよくて、好きな人と。
う
ただただ、その別に他に好きな人がいてもいいって、ちょっと思えるし、それは多分、その誰とでもセックスしていいっていうことに何にも関心がないっていうこととちょっと繋がってる気がするんだけど。
うん。
ただ、なんか自分のことを一番に好きでいてほしいっていう、で、もし自分のことが一番じゃなくなったら別の、なんかそれ言ってもらえれば普通に別れるから、
うん。
いいって思えるんだけど、なんかもうそれが叶わないってなっちゃったんだよね。僕の唯一の情報っていうか、他のことはもう全部なしにしていいけど、うん、一番大切な部分が破綻してるみたいな。
うんうんうんうん、
なってしまい、だけど一緒にはいたいな、みたいな、
うん、
思って、もう我慢できなくなっちゃって、
うん、
もう次、なんかそのメッセでは平気なふりしてたのね、
うん。
で、次の日ね、話聞きに行ったら、なんか、ちょっとろうそく準備してて、なんかちょっといい感じにしてくれたんだけど、
うん、
なんか、僕的にはなんかもう、その、もう会わない。
うん
つもりで、お別れを言おうと思って会いに行ったんですよ。
うん、
なぜかというと、同棲されたら辛いやん。
うん、
いくらなんでも。
さすがにな。
えぐいやん。
うん。
だし、なんかその、相手の人は韓国人の人なんだけど、
ああ、そうなん
です。韓国に住んでて、
うん、
もう先に詳細を話すと、うん、去年の4月か5月ぐらいに、
うん、
トロントで二人は出会い、
うん、
で、仕事で来てたので、韓国人が、うん、ニューヨークに、タトゥーアーティストで、
うん。
で、出会い、トロントで出会い、1ヶ月一緒に過ごして、
うん、
で、帰った後に、そのイーさんが韓国に3週間会いに行ってたので。
へ
ぇ。で、そっから遠距離恋愛みたいなのが始まって、
うん、
ただそのイーさんは遠距離無理だから、付き合いはしないみたいなこと言ってて。
うんなるほど。
で、その、9月、去年の9月にただその韓国人の人が、じゃあワークビザ取って、うん、2月から今年のね、
うん、
一緒に住むっていう話が決まったんだって。
へ
ぇー。で、もうだから9月の段階で同棲することが決まってって、でもなんかさ、僕人の恋路を邪魔したくない、
うん。うん
っていう気持ちが結構強くて。
うん。
で、その、E さんもさ、
うん。
いや、なんかその、オープンリレーションシップっていうことは、
うん。
韓国人に伝えたら泣いた、みたいな。でも、彼は、それでも来るって言ってるから。
やっぱり、E さん的にはポリアモニーだから、オープンリレーションシップは前提じゃないと付き合えない。
あ、そうそうそうそう。
っていうことですね。だからタラレバさんとも関係はあるってこと、
うん、来るって言ってて、で、まあ僕めっちゃ泣いて、
うん、
その一緒に会って、で自分もめっちゃ泣いちゃって、
うんうん、
ただなんかさ、まだ付き合ってないからさ、別に特に何も言う権利ない、うん、
確かにね、
じゃないじゃん、
うん、
だけどなんかこう話してる時にね、彼が来ても別に何にも変わんないよ、うん、今まで通りだよ、みたいな。言われて、そんなわけないじゃん、みたいな。
うん、まあ、向こうの気持ちとしては、変わんないかもしんないですよね。
可能
性。向こうはだってね、これまでにも付き合って、まあ、その人と遠距離恋愛の状態にあって、でもタラレバさんとも関係を持つっていうので、
うん、
まあ、同棲してくるけど、まあ、向こうとしては同じ気持ちで入れるかもしれないけど、こっちとしてはまあ無理ですよね。
そう、もう無理だと思って。
うん。
そんなの無理だし。で、しかもなんか、イーさんもイーさんで、いや、君にとって辛すぎる状態だから、
うん。
君がそうしたくないんだったらもちろん、
うん。
いいんだよ、別に、みたいな。言われて、なんかもうそれもそれでさ、なんか、もう自分はどうでもいいみたいな。なんか価値がないって言われてるように聞こえて、
うん、
なんかそれも辛くて、で、それも言ったんだけど、
うん、
ただなんかもう今はもう何にも考えない方がいいよみたいな、
うん、
今を生きるしかないみたいな感じで言われて、なんか洗脳され始めて、で、なんか僕もその日にもう会わないって決めてたけど、結局なんかその後3回セックスして なんかほだされて、
うん、
でなんかその僕はぼーっとしてたの終わった後に、
うん、
さなんか今何考えてるって言われて、
うん、
何も考えないようにしてたって言って、
うん、
今何考えてるって僕は聞いたの、
うん、
さなんか韓国人と別れるべきかなって考えてるって言われて、なんかでもそれで僕また泣いちゃって、なんかそれは韓国人かわいそうすぎるみたいな。
いやそれはそうだよな、ワークビザ取ってね、カナダまで来るって言ってんだからな。
そうで、なんかそのセックスする前に、
うん、
なんか彼氏の条件とか聞いてて、
うん、
でなんかまあ一緒に住むことになったら、その遠距離だった韓国人はボーイフレンドになると思って言ってて、
うん、じゃあまだ一応遠距離だけどボーイフレンドではないってことか。
そう、
うーん、
でうん、まあそんな感じで、なんか流れて、なんか僕ももう考えないようになってて、うん、とりあえず1ヶ月ぐらいあるから、
うん、
その時、ま、来る時にまた考えようみたいな、言ってたんだけど、
うん、
なんかもうさ、来るのが2月末で、なんか来る1週間前から、なんかもう、メンタルがやめ始めて、
うん、
来ちゃうから。
うん、
もう、この話長えな。
いいんですよ。
マジ長いな。マジ長いな。で、それで、
うん、
だんだんこう自分の中でこう受け入れられてきたかなって思ってたんだけど、
うん、
だけどなんかこう、まあ、だってさ、こう、究極的にはさ、もしEさんがポリアモリーじゃなかったら、
うん、
一緒に今いられないわけじゃん。
そうですね。
じゃこれ逆にラッキーだったんじゃないの自分にとってはみたいな風に思おうとしてたんだけど、やっぱ無理で、
うん、
なんかやっぱどっかでやっぱ一番大切な人になりたいなって思ってたんですよ、
うん、
でちょっと受け入れ始めた時に、その韓国人のこと愛してるのみたいな聞いたら、
うん、
なんかこう部屋が暗くなって、うん、なんかやっぱ気になっちゃうから、
あーなるほどね、
聞いてしまって、した
ら今冷静な自分から聞くと、なんでそんなこと聞いちゃうんだろうって思ったんですけど、
うん、
まあ気になっちゃいますよね。
気になっちゃう、僕我慢できないタイプだから、
うん、
愛してるよみたいな、なんでそんなこと聞くの、うん、みたいな、もう寝るべきだし、うん、明日時間があるときに聞いてよみたいな感じで、なんかめんどくさそうにされたりとかして、
うん、
なんかどっかで多分本当は韓国人よりも自分のことを好きで、
うん、
一番になれるんじゃないかなって、多分期待してた自分がいるんだよね。そう、なんか本当は君が一番好きで、彼とは別れることにするか、もう少し我慢してね、みたいな言葉を期待してたんだけど、
うん、
無理で、なんか、
うん、
時折こう、
うん、
一人になって、そのことについて考えてると、なんか涙が出てきちゃって、
へ
え。泣いちゃって。
なんか、向こうの気持ちが、なんか、あんまりよくわかんないんですよね。
そうそうそうそう。でもね。
そう、なんか、韓国人と別れるべきなのかを考えてるって、うん、え、なに、それも選択肢なのみたいな。どういうことみたいな、
はい。
思っちゃいますよね。
そう。で、それは、僕も、やっぱめちゃくちゃ思うわけで、この後ちょっと、尋ねるんですよ。
うん。
Eさんに。
うん、
ちょっと後でね、それは話すんですけど、うんうん、やっぱもう現実が受け入れられなくなってきて、
うん、
だけどなんか E さんはそのボーイフレンドってか韓国人と自分どっちも大切だよみたいな、でたまになんか本当にそう思ってんのみたいな聞いた時に、
うん、
なんかそのポリアモリーの感覚は昔からあって、
うん、
なんか今でも最初のボーイフレンドは忘れられないし、なんか人生で本気になったのは、うん、最初の一人だけみたいなことを言ってて、でなんか、うん、お父さんとお母さんどっちも大切にするでしょみたいな、
あーそういう感覚、
そうだからなんかこう一人の人に絞る必要ないよねみたいな感覚みたいで、
うんうん、
でもその時に僕が説明したのは、
うん、
なんか親友の枠はまあ例えば6箱あって、
うん、
好きな人のその愛を入れる箱は1個あって、で、家族に対する箱は5個あって、
うん、
で、将来一緒になりたいと思う人、うん、家族枠が1箱ある。うん、なんか、 そういう感覚だよみたいな言っても、うんうんうん、あ、君はそうなんだねみたいな、僕は違うよみたいな感じのスタンスで、
あ、なるほどね。
なんでこう好きな人をこう絞る必要があるのみたいな感じで言ってて、うん、そうなんだって。でもなんでじゃあそのポリアモリに挑戦してるのみたいな、
うん、
それはなんか説明は、なんかその半年前ぐらいから、昔からずっと考えてたけど、
うん、
半年前ぐらいから挑戦し始めて、君と出会って、うん、その挑戦しようと思ったってことを言ってたんだけどですね、もうなんかその当時僕インターンしてて、今やってないんですけど、
うんう
ん、なんか想像以上に忙しくて、
うん、
それが大変で、そっちでもちょっとあれだったんですけど、なんか、来る日が近づくにつれても、だんだんとしんどくなっていって、
うん、
なんか誰も幸せにならなくね、みたいな。
うん。いや、そうなんですよね。韓国人もだってそれでね、うーってなってるわけですもんね。
う
ん、
そう。で、スーパーで買い物した帰りに、
うん、
やっぱなんか伝えなきゃな、と思って、
うん。
でもなんか無理だなって。なんか無理だったの、うん、メンタルが。
うん。
なんか好きな人が他の誰かと住むのは、なんかどうしても受けられない、うん、受け入れられないわ、みたいな。
うん。
で伝えたら、なんかあっさり、あ、そうなんだ、分かった、みたいな感じで了解されて、
うん。
まあ僕ってもうマジで、全く勝ち目のないゲームに参加してたんだなーと思って、
うん。
うん。なんかもう死ぬほど泣いて、
うん、
まだ会いたいと思ってたし、
うん、
なんか冷蔵庫にこう買ってきたさ、スーパーの食材やってる間になんかルームメイトが来てさ、うん、でも泣いてるのをごまかしつつ話して、
うん、
で部屋でたくさん泣いてて、うん、その後にで、なんかわ、イーさんすごく簡単に自分のこと手放したなみたいな、
うん、
でなんかただなんかインスタのメッセージで、
うん、
終わるの嫌だなと思ったの。
そうですね。
で、まあ僕たちは大人だし、楽しかったし、なんか嫌な別れ方に僕は感じてたから、
うん、
なんかそういう終わり方にする必要ないなと思ったし、
うん、
なんか普通に好き同士、いや、ちょっと相手はわかんないけど、
うん、
なんでそうなっちゃうんだろうと思って、
うん、
なんかその、E さんが、
うん、
持って帰んなよってくれたタッパーと、うん、なんか、その前にバレンタインの例があったんだけど、
うん、
なんか、スタックオンユーだっけな。なんか、君に夢中っていう、ぬいぐるみをくれてて、
うん
うん返そうと思って、
うん。
まあ少なくともさ、タッパーは返したいなと思って。うん、で僕もなんか、うん、そのバレンタインデーに、風邪相手が引いてたから、うん、なんか、写真と、メッセージ書いた紙と、チョコと、
うん、
なんか、解熱剤とか入れた、
うん、
なんか、箱とか渡してて、
うん、
で、なんか、あ、じゃあ今から家行くね、みたいな、
うん。
で、なんか、その時にでも、向こうが、なんか、なんて言うんだろうな。でも、その時に結構向こうも浅い了解したって言いつつ、なんかその、なんだろうな、
うん。
結構ちょっと嫌みったらしくさ、じゃあ、君のこと一人だけ笑わせてくれるような人を選べばいいじゃん、みたいな。君の決断だね、これは、みたいな感じで言われて、なんか、でも、自分にとってすごく悲しいから、一旦、インスタは、なんだろう、アンフォローするね、みたいな。
うん。
言われてて、あ、わかりましたっていうか、はあ、しょうがないな、みたいな。思って、うん、だけどその後に、あ、やっぱ、そのタッパー返してないし、いい別れにしたいなと思って、うん、なんか電話番号したらそっちでメッセージ送って、
うん。
会おう、みたいな。いい別れにして終わろう、みたいな感じで、うん、そのぬいぐるみとタッパー持って行きました。
うん。
なんか突発的にね、もうめちゃくちゃ泣いてたんだけど、
うん。
で、それで行って、最初出てこなかったんだけど、まあ電話とかかけたら、なんか途中出てきて、なんかマジで見たことない、なんかめっちゃ冷たい顔で、
うん。
え?みたいな。
うん。
なんか、そう。 電話、なんか最後にタッパーその返すから、ガンだからバイバイちゃんと言おうって言って、で、扉を開けて、会えて結構嬉しかったんだけど、すごい冷たくて、ね、なんで来たのみたいな。君の決断で会うのやめたんでしょみたいな。そんなことを言ってて、僕はなんかタッパー返しに来たし、なんか僕たち大人なんだからちゃんとお別れ言おうよ、みたいな。いい別れの方が、悪い別れの方、別れより良くない？みたいな。そんなこと言って、で、なんか結構、喧嘩っぽくなっちゃって。でも、もし君が僕なら、もし、その E さんが僕なら、好きな人と彼氏が一緒にするのは耐えられるの？って聞いたら、僕は君じゃない、みたいな。こいつ最低だなと思ったんだけど、なんかその後になんかこう、なんかそう、めんどくさがってるみたいな感じで聞いたら、なんか、みたいな感じで言われて、うわ、最悪だと思って。怒って帰ろうとしたら、なんか、そのまま帰んの？みたいな。ハグもせず帰んの？みたいな言われて、なんかその、いや、君がなんか僕はトラボーさんっていう、めんどくさいみたいな意味を、なんかちょっとここ、たまに言語の障害があって、たまにっていうか結構あると思うんだけど、なんか君がどんな言ったか、意味で言ったかわかんないみたいな感じで言われて、で、あ、そうなんだみたいな感じでハグして、で、タッパー返して、で、スタックオンユーって書いてあるハリネズミを返却しようとしたんだけど、いや、これは僕が君にあげたから君が捨てろみたいな感じで言われて、跳ね返されて、で、なんか、まあ、グッバイって言って、まあでも、さ、まあ、ハグしたし、別れようと思って、グッバイって言って、最後なんか、イーサンもちょっと泣いてたんだけど、で、なんか、僕はなんか、笑えっつって、で、最後は 笑って、バイバイして、なんか僕もその帰り道に、ハリネズミが入った袋も思いっきり投げて、蹴っ飛ばして、めちゃくちゃ泣いて帰ったっていう。第一章。
これか？2月の
2月
下旬？
の
下旬？
下旬です
韓
ね。
国人がまだ来る
来
前、
る
ギリ
前、
前。
1週間前。
なるほどな。
後半へ続く。